赤い椿、白い椿。たけちゃん、椿三十郎って知ってる？
お嬢さんが唐突に聞いた。
さあ、椿さんという方は存じませんが。
バカね、映画よ。すごくかっこいい用心棒なの。それでね、川に椿を流す場面があるのよ。赤い椿と白い椿。ね、素敵だと思わない？
お嬢さんははしゃぎながら椿の花を花瓶に刺した。花を飾るような部屋ではない。ここは使用人の休憩部屋だ。
それで私考えたんだけど、たけちゃん、私と駆け落ちしない？
駆け落ち？俺は思わずお茶を吹き出した。
お父様は私にお見合い結婚させようとしてるのよ。高校を卒業したらすぐにお見合いさせる気でいるの。たけちゃん、どう思う？
そりゃあ、お嬢さんが幸せなら。
幸せじゃないわよ。何が悲しくて18やそこらで結婚するの？それにね、私はロマンチックな恋愛がしたいの。例えば、反対を押し切って愛を貫くとか。障害が多いほど燃えるでしょ？
ふーん、それで駆け落ちですか。でも、なぜ俺なんですか？恋人でもないのに。
たけちゃん、ひどい。私たち、立派な恋人じゃないの。毎日こうして、密会してるんだから。
密会って、お嬢さんが俺の休憩時間に押しかけてくるだけじゃないですか。
とにかく、駆け落ちの日にちは2月10日。たけちゃん、お休みでしょ？その日に結婚が決まったら、赤い椿を流すわ。もし延期だったら白い椿を流すわ。いい？午前9時に必ず川を見てよ。
お嬢さんは俺の返事も聞かずに笑って部屋を出て行った。
なんだ、椿を川に流したいだけじゃないか、と俺は思った。
この老舗旅館で働き始めたのは15の時だった。戦争で両親を亡くした俺に旦那さんは優しかった。働きながら高校にも行かせてくれたし、成人式には背広を作ってくれた。そんな旦那さんを裏切るようなことできるはずがない。布団をかぶったら、お嬢さんの顔が浮かんだ。明るくて可愛くて、誰にでも分け隔てなく、優しい日だまりのような人だ。戦後生まれのお嬢さんはキラキラしていて、俺たちとは違う生き物のような気さえした。
2月10日がやってきた。
俺のアパートは、旅館のすぐ裏だ。下を細い川が流れている。
赤い椿が流れたらすぐに駅に行ってください。すべての手はずは整えておきます。あなたはその身一つで来てくれればいいのです。
昨日の帰り際にお嬢さんがよこした手紙だ。
本気だったのか。
俺はすっかり尻込みしていた。それでも手すりにもたれて川を覗いた。流れてきたのは白い椿だった。
ほっとした。
だけど心の奥でほんの少し残念がっている自分がいた。
昨日はごめんね。歯医者の予約が入っていたの。
お嬢さんは 椿を持って部屋に入ってきた。
は、歯医者？
駆け落ちの途中で歯が痛くなっても困るでしょ？
まあ、そうですね。
次の駆け落ちは来週ね。2月17日よ。
またやるんですか？という言葉を言う前に、お嬢さんは部屋を出て行った。
2月17日、流れてきたのはまた白い椿だった。ごめんね、お友達からお芝居に誘われちゃったの。
芝居ですか。
楽しかったわ。帰りにパーラーでケーキを食べたのよ。モンブランって知ってる？大きな栗が乗ってるの。それで次の駆け落ちは2月の。
いい加減にしてください。俺は自分でも驚くほどの大声を出した。俺をからかってるんですか？お嬢さんの遊びに付き合うほど暇じゃないんです。くだらない遊びは他の人とやってくださいよ。
俺はイライラしていた。お嬢さんに甘い期待を抱いてしまった自分への苛立ちだった。お嬢さんは泣きそうな顔でうつむいて黙って部屋を出て行った。椿の花がぽとりと落ちた。それからお嬢さんは部屋に来なくなった。道ですれ違っても顔を背けた。これでいいんだと自分に言い聞かせた。春の日差しが道に落ちた椿を邪魔者のように照らした。3月、お嬢さんは無事に女子校を卒業した。ある晴れた日、お嬢さんはいつになく綺麗な着物を着ていた。今日がお見合いの日だと俺は察した。綺麗な着物とは裏腹に、お嬢さんは暗い顔をしていた。やめたい、とつぶやくお嬢さんを旦那さんが優しくたしなめていた。気づいたら走り出していた。俺はお嬢さんの腕をつかんでその場から逃げた。
おい、タケ、一体どうしたんだ？
と旦那さんが玄関先で叫んでいた。空き地で足を止めると、お嬢さんが手を振り払って、痛いじゃないの、と睨んだ。
すみません。でも俺、こんなこと言える立場じゃないけど、お見合いなんかしないでください。
しないけど、
は？
今日は、おことの発表会よ。練習不足だから恥をかきに行くようなものだわ。
お見合いじゃないんですか？
お嬢さんはバカねと言いながら着物の裾をたたいた。
ねえ、タケちゃん、ついでにこのまま駆け落ちしようか。
何言ってるんですか？
だって帰ったらお父様にすごく叱られるわよ。
叱られてもいいから帰りましょう。
駆け落ちが嫌なら私をタケちゃんのお嫁さんにしてよ。
な、何言ってるんですか。俺は使用人ですよ。
ナンセンス。時代遅れだわ。お父様にちゃんと言ってね。
そう言って笑いながら背を向けたお嬢さんの帯には真っ赤な椿が描かれていた。俺は頭をかきながらその後ろを歩いた。
いらっしゃいませ。サトル文庫へようこそ。
今回はリンさんのブログ、リンのショートストーリーより、赤い椿、白い椿という作品をご紹介いたします。皆さん、椿三十郎という映画見たことありますか？私は面白いから見てねと勧められたのですが、なかなか機会がなくて未だ見ておりません。予告編とかは YouTube でたくさんあるので見たんですけどね。あ、でも Wikipedia さんの椿三十郎のページのエピソードはなかなか面白かったです。今はテレビでも時代劇って少なくなりましたよね。昔はチャンバラごっことか、下に下にとか、このもんどころが目に入らぬか控えおろうとかって言って遊んでました。ま、ヤングな皆さんには何のこっちゃかもしれませんが。でも時代劇ごっこはほんの少しの間でしたよ。それからすぐ、本当にすぐ、シュワッチとか、変身とかになりましたからね。いや、別に慌てて訂正してるわけじゃないですから。昔の映画を見るっていうのも楽しいですね、きっと。今のように CG のない時代、どうやって撮影したのかを考えながら見るのも楽しいかもしれません。でも、もしかしたら余計なことを考えられないくらい見入ってしまうかもしれません。私も見る機会がないではなくて、自分から見に行かないとダメですね。皆さんも懐かしの映画見てみませんか？今回もお聞きくださってありがとうございます。またお越しください。